こんにちは、公認心理師の小林です。心理カウンセリングをしたり、対人コミュニケーションの研究をしたり、音声配信をしたりしています。この番組では心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。今回は対人関係におけるストレスの原因についてです。リスナーの方からですね、ご質問いただきましたので、それにお答えする内容になります。まずはご質問文を読ませていただきます。ミカさんからです。家事をしながら毎日のように最初から繰り返し繰り返し聞かせていただいています。優しい語り口調が私の心を穏やかにしてくれます。いつもありがとうございます。質問です。許す方法を教えてください。30年来の友人に舌打ちされました。水をこぼした程度の小さな出来事だったのですが、舌打ちされて、どうして舌打ちするのと怒ったのですが、彼は舌打ちしてないというふうにごまかしました。頻繁に会うわけではないですし、次に会う頃には忘れるだろうと思ったのですが、胸に引っかかっているんです。舌打ちされて見下されたと感じ、舌打ちなんかする人だと思わなくてショックを受けたのだと思います。私も嫌なことをしてしまって許してもらうことがあるはずなのに、お互い様ですよね。なのにどうして私は彼を許せないんだろうと考えてしまいます。時間が経過すれば忘れるのかなと思っているのですが、まだすっきりしません。ちなみに私は普段嫌なことがあっても、あ、そうとか、私は私だからと気にしない性格で、割とすぐ忘れます。それなのに胸に引っかかって困ってます。何か解決法を教えていただけると助かります。私の話は別として、許すという内容のお話をしてくださっても構いません。どうぞよろしくお願いします。お仕事頑張ってくださいね。応援しています、という内容です。ミカさん、ご質問いただきましてありがとうございます。そして僕の番組を繰り返し繰り返し大事に聞いてくださってるということで、本当に嬉しいです。30年来のご友人に舌打ちされて嫌な思いをして、まだ胸に引っかかっているということですよね。状況を勝手に想像させていただきますと、古くからのご友人と久しぶりに会って、カフェかどこかでお茶をしていたんでしょうかね。それで美香さんがコップの水か何かをこぼして、それに対してご友人が舌打ちをするという反応をしたということですかね。それで美香さんにしては珍しく許せないままでいる、そういう状況でしょうかね。リクエストいただいた許すというテーマだと、ちょっと大きなテーマになってしまいそうなので、今回はですね、視点をちょっと変えて話してみたいと思います。ある心理療法の考えで、あらゆる対人ストレスの原因はこれだと言われているものがあります。その原因と対処の仕方について説明していきたいと思うんですね。何かヒントになればと思います。それでは本編をお聞きください。いただいた文章にこんな風に書かれていましたね。普段嫌なことがあっても、あ、そうとか、私は私だからと気にしない性格で割とすぐ忘れます。ミカさんはいつもは嫌なことがあっても心の反応しすぎない人なのかなと思います。言い方によってはレジリエンスが高いというふうにも言えるのかなと思います。それでも今回の件に関しては、 反応を抑えられないということですよね。そうしますと、ミカさんの性格とかではなくて、その30年来のご友人との関係性ならではのストレスではないかなというふうに考えました。ですので、許すというテーマよりも関係性から来るストレスに焦点を当てた方がいいかなと思ったんですね。対人関係療法という心理療法があります。アメリカで開発されたもので、対人関係に焦点を当てて、そこでの感情や行動、関係性を変化させながら問題を解決したり、対処法を身につけるという心理療法です。日本での第一人者は精神科医の水島ひろ子先生で、多くの著書も出されています。その対人関係療法では、対人ストレスの原因を役割期待のズレと考えます。僕たちは他人に対して何かしらの役割を期待しています。自分が期待した通りの役割を相手が果たしてくれるとストレスはありません。逆に、相手が自分に期待する役割が自分が引き受けたいものであるならば、それもやはりストレスはありません。しかしですね、その期待する役割がずれていますと、僕たちは対人ストレスを感じるんですね。自分との関係性の濃い相手なら、役割期待を抱いていることは理解しやすいと思うんです。ただ、それでだけではなくて、あらゆる人間関係において僕たちは役割期待を抱いているんですね。例えば、電車の中がガラガラに空いているのに、赤の他人がわざわざ自分の隣に座ったとしますよね。そうすると、これだけ席が空いてるんだから離れて座ってよっていうふうに思いませんか？これも実は赤の他人は知らない人、距離が遠い人っていう役割期待を自分の中で持っていて、その期待がずれていることによるストレスということなんですね。もう少し分かりやすいように、関係性が濃い場合の話です。例えば、夫婦間でストレスを感じているという例を説明してみますと、場面として、夕食の時間にその日にあったことを、愚痴なんかを旦那さんに聞いてほしいなという奥さんがいらっしゃるとします。奥さん側としては、自分の気持ちを少しでも旦那さんに聞いてほしいです。ただ旦那さんは仕事で疲れて帰ってきているので、できればそっとしてほしいとか、家ではくつろぎたいっていう気持ちがあるとしますね。そうするとお互いにストレスになったりしますよね。この時に奥さんは旦那さんに話を聞いて、自分の気持ちに共感してほしいという自分の中での役割期待を持っているんだと思うんです。それに対して旦那さん側としては、疲れて帰ってきているので話を聞いて答えてあげるっていう応対を面倒に感じているんですね。そこで役割期待のズレがあるんです。これを解決するためには、奥さん側の役割期待を旦那さんに確認して、もし応じてもらいにくければ現実的なものに調整していく必要があるんですね。例えば、黙って聞いていてくれるだけでいいので、少しの時間自分の話を聞いてもらいたいっていう期待に、変えるんですね。それなら旦那さんもできそうだなと思ってやってくれるかもしれませんよね。あくまでも例になります。役割期待のズレの検証とその調整の仕方、どうやるかと言います と、こんな風に自分に問いかけてみるんですね。自分は相手に何を期待しているのか、そしてそれは相手にとって現実的な期待なのか。そもそも自分の期待というのは 相手にちゃんと伝わっているのか、こういったことを自分に問いかけてみるんですね。そしてもし伝わっていなければちゃんと伝えなければいけませんし、その期待が現実的なものでなければ現実的なものに変えなければいけませんよね。逆に相手からの期待の場合はどうするかというと、こんなふうに自分に問いかけてみるんですね。相手は自分に何を期待しているのか、相手が本当にそれを自分に期待していることをちゃんと確認したのかどうか、そしてその期待は自分にとって受け入れられるものなのかどうかですね。それによって確認が必要だったら、相手に自分への期待をちゃんと確認して、もしそれが現実的でなければ相手に、期待を変えてもらう必要があります。さて、ミカさんの話に戻りますね。文面に見下されたと感じ、舌打ちなんかする人だと思わなくてショックを受けたとあります。ご友人に対してこのような人でいてほしいというミカさんなりの役割期待があるんだなと思います。なんといっても30年以来のご友人ですからね、何かしらの思い入れがあって当然ですよね。そして役割期待とのズレがあることでショックに感じられたのかもしれません。よくあることなんですけれども、久しぶりに会う人だと自分が相手に求める役割期待というのは長い間変わっていないんですけれども、長い月日の中で相手の状況の方は変わっていて、考え方とかパーソナリティも変化してるっていうことがたまにあるんですよね。そうすると役割期待のズレも生じやすくなるんじゃないかと思います。それではミカさんの場合、その役割期待のズレをどこまでどのように調整するべきかということになりますよね。それは相手との関係性の濃さによってくるんですよね。一緒にいる時間が多い人、例えば家族なんかそうですよね。そういう人の場合はなるべく早めにズレを調整するべきだと思います。ただしごくたまに会うご友人の場合はどうかということですね。自分の役割期待を相手に伝えて調整するっていうのはそれなりの労力がいりますよね。それなら相手を変えようとするのではなくて、ご自身がご友人にどのような役割期待を持っているのかというのをまず自分自身に、問いかけてみるんですよね。そしてたまに会う相手にそれは現実的ではないだなというふうに思われるのであれば、ご自身の中で役割期待を変えてみるんですよね。そうやってハードルの低いものにご自身の中で変えてみることで、それほどストレスは感じなくなるんじゃないかなと思います。はい、以上のようにですね、今回はいただいたご質問に対して対人関係療法の役割期待のズレという観点からお話ししてみました。少しでもヒントになっていただけたら幸いです。今回の放送はいかがだったでしょうか。自分が相手に何を期待しているのかなんて普段あんまり思うことないですよね。そして期待っていうのは大体相手に伝わってないですよね。自分の憶測できっと相手はこういうふうに自分に対して期待してるっていうふうに思い込んで悩んでいる場合なんていうのもあると思います。ですのでまずきちんと確認するだけで解決するっていう時もあると思います。それでもしずれていたのなら、調整できる範囲で調整することでお互いのストレスが減っていくんですよね。まあ、対人関係っていうのはすごい難しいんですけれども、ストレスの原因を理解していくことで対処法も考えられるのかなと思います。今回は以上になります。 最後にお知らせです。僕はオンラインでの心理カウンセリングを行っています。対人関係やコミュニケーションに関するお悩みとスキルについてのご相談、またそれ以外の心理的なお悩みのご相談もお受けしています。一人では向き合いにくい心のお悩みもカウンセリングでは向き合うことができます。ご関心のある方はこの放送エピソードの説明欄もしくはプロフィール欄にリンクを貼っておきますので、そこから詳細についてチェックしてみてください。これからもお役に立つような放送をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。